兵庫の通再発見。
現在の神戸港がある神戸市兵庫区の兵庫区南部の地域は、古くから日本国内の東西航路や外国との交易拠点として栄えてきました。大和田の泊まりと呼ばれ、平清盛が日宋貿易で活躍した平安時代、そして鎌倉時代には国内第一の港、兵庫の津として発展しました。このコーナーでは、そんな兵庫の津周辺地域の様々な歴史や文化、産業遺産などを田辺先生に分かりやすく解説していただきながら紹介していきましょう。多くの人にまだ知られていない兵庫の津の魅力を知っていただき、訪れていただくきっかけになればと思います。全17回シリーズでお送りしてきました。今日は第17回、湊川隧道です。先生お願いします。
湊川いう川があることは皆さんね、
はい、
あの楠木正成の湊川の合戦なんてね、あの日本史の高校の教科書にも出てくるわけですが、あの隧道と言ってるわけでしょ、
はい、
あの兵隊さんの太夫寺の真ん中から下にかけて侵入を書くというね。でこの、 あの隧道、正確には水道と読まないかん。
水道
って、うん、だからね、あのワープロなんかで隧道にしたら出てきな、こない。水道にせんと。これ中国語で意味はわかりますか？
トンネル？
トンネル。英語で言うとタネルでしょ、トンネル。
はい。
ね、あの、英語のタネルの日本語でトンネルと言うてるわけです。中国で隧道。日本語では？
これは穴門です。
穴門。ね、前に言いましたね。
やっと言えた。
うん、日本語で穴門言うとったんですよ。はい、私の、あの、ひいおばあさんなんかね、ほんまに使ってましたね。で、その穴門、例えば、あの、今のように、JR、商船電車が、昭和の初めに路面走っとったんが、あの、高架になった時に、ね、様子は変わるんですが、明治から路面走ってきた、あの、JR の線、関越鉄道を、神戸南北に通るときに、その線路の下トンネルでくぐって通ったと。後に高架になったからそのトンネルなくなりましたが、その南北の道路を今も元町駅のすぐ東南穴門筋、
うん、
あれトンネルがあの鉄道の下くぐっとった
ん
で、
うん、
まあ、あの最も大きなトンネルの一つが今日のこの兵庫の湊川隧道、まあ一般に湊川隧道を言ってるんですけどね。これは20世紀初め、1901年に完成したトンネルなんです。川の水を流すための。
はい、
ところが、あの、今残ってる記録ではですよ。20世紀初め、1901年段階で、世界で2番目に大きいトンネルやったんです。
ほう。
こんなんが神戸の街の中にあるんですね。で、これはどういうことかというと、あの、湊川は、有馬街道沿いに、山の中から天王谷川というのが平野に流れ出してくると。その西側を山の中から流れてきた支流がですね、江戸時代までの石井村いうとこで平地に流れ降りるから石井川言
う
てる
ん
です、
うん。
この石井川と天王谷川とがやがて合流する。この合流点は右にも左にも川があるいうことで、これは軍事的に守りに強い。平清盛、この合流点の山側に雪の御所という邸宅を作ったわけですよ。はい、で、ここで合流してから、もともとは少しくの字型に、南西へちょっと行ってから、くの字型に曲がって東南へ。で、これが、あの、神戸の今で言うと港に流れ込んで、土砂を堆積させて、岬をこしらえてた。これが川崎。
はい。
この、 あのラジオ関西があるのも川崎でしょ、
そうですね、
東川崎町ね、
川崎町ね、
つまりあのこの辺り、ハーバーランドに元の港が流れ出とったわけですよ、
うん、
ところがね、江戸時代 の、 あの神戸の港町はこの旧港川の西南和田岬との間の入り江、ところが明治になって居留地が旧港川の東の神戸の部分に作られて、まあ、この辺りではですね、神戸と兵庫2つのセンターができると。
はい、
とか真ん中港川が流れてるんです。かなりな、天井川でした。もう今その地形はほとんど残ってないんですけどね。 で、そこでこの港川はですね、交通の妨げになると、なんとかせないかいうのと同時にね、さっきお話したみたいに天王谷川と石川が合流して港川ですから、
はい、
六甲の山の中に大雨が降ったら、ここで溢れ返って水が田んぼへ流れ出して泥水かぶると、だからもう鎌倉時代の頃からその合流点近くは田んぼが荒れる荒田いう地名が今も兵庫区にあるんです。神戸市兵庫区荒田町で、そんなんですから明治の初め頃に、兵庫の人たちはですね、神戸との交通のためにも、それから洪水を防ぐためにも、もう一つは神戸の港の中にこの大雨が降った泥水が流れてくるわけでしょう、
はい、
兵庫港と明治から発展しだした神戸港との間にね、でそこでなんとかこの川を付け替えたい。明治の初めに兵庫のリーダーだった、前にも運河でお話ししましたが、高田兵衛門さんあたりがそんな考え方持ってるんですよ、はい、でところどこへやるか言うたら、よそへ流すためには東やったら神戸港入ってしまいますから、西の長田を流れていたカルモ川いう川に合流さそうと。そしたら先ほどの石井川と天王谷川の合流点から西向きに人工の水路を掘って、で長田のカルモ川に合流させよういうことなんです。だから明治の初め、資金も技術も拙いからできません。明治20年代後半に日清戦争、30年代の日露戦争の頃に産業革命が起こって技術が発達し、
はい、
それから、資金もだいぶ溜まってきた。この頃になってね、ちょうど明治29年にまた港が洪水を起こすんですよ。集中豪雨が降って、うん、そこでやっぱりこれ廃らないかん、
うんうんうん、
明治29年の半ばにですね、今の神戸駅のあたり泥水が数ヶ月の引かない状態でした、
はい、
それで翌明治30年からこの合流点から西向きに水路を掘って長田のカルモ川に合流させるんですが、その途中に江木山いう丘陵があるわけです。
あ、
ちょうど JR 兵庫駅からまあ来た、
うん、
ね、1キロちょっと行ったところに江木山という、これから花の頃には兵庫で最も代表的な桜の花の綺麗なとこなんですけど、
はい、
でこの江木山の下をトンネル掘って明治30年から34年にかけての工事で600メーターのトンネルを掘ったんです。これが、うん、縦横およそ7メーター。川が流れますから、そこは花崗岩がずっと石畳になってる。そして、厚さ70センチぐらいのレンガでね、アーチ型に巻いたトンネルやったんです。
はい、
で、これがまあ、21年前の阪神淡路大震災の後、バイパス工事のような格好で、その北側に太いトンネルができたから、もうこのトンネルは水が通らなくなると。どうしようかいう時に調べたら、ロンドンのトンネルに次いで1901年、世界で2番目に規模の大きいトンネルやったもんですから、これは残そう言って全面的に残してですね、はい、水は北側のバイパスのトンネル通ってますから、保存されたこの港川水道では、時折展覧会が開かれたり、コンサートが、これ後でまた、
そうですね、ご紹介したいと思います。
今日のホールズ&ギャラリーズでご紹介しますが、いつも開けとくと中で何が起こるか分かりませんから、特別な機会に一般公開をする、こういうふうにしてこのトンネルが保存されています。
はい、さて全17回シリーズでお送りしてきましたこのコーナーは今日で最終回となりますが、ラジオ関西のホームページから火曜日の午後2時よりインターネット配信されますので、今まで放送された分すべてをいつでも聞くことができますよ。そしてお知らせです。数々の歴史遺産や県庁発祥の地など見どころいっぱいの兵庫の津をぶらりと散策するときに便利な兵庫の津再発見魅力スポットウォークマップが完成しました。先生の手元にあるんですけれどもね。
これもらえるんですね。
はい、そうなんです。ですね、いろんなところが載っているんですけれども、先々週の兵庫の津再発見ウォークでも歩いた見どころいっぱいのウォークコースですとか、それから、岡形クラブ、新興寺などの立ち寄りポイントの解説もあります。配布場所なんですが、神戸県民センターをはじめ、神戸市営地下鉄三宮駅、ハーバーランド駅、新長田駅、明谷駅ほか、神戸三宮三地下の インフォメーションコーナーでも無料で配布していますので、
この中にあるあの QR コードで読み取ると、
はい、
説明が聞けるんですね。
そうなんですね。過去の放送が聞けますので、ね、ぜひご利用ください。兵庫の津再発見、提供は兵庫県神戸県民センターでした。